皆さんもお好きな方多いと思うんですが、私ももうこの時期何度もよく鑑賞に行きます、見に行きますが、岸川源氏蛍を育てる会会員のクリスさんにお電話に出ていただいておりますので、お話を伺います。クリスさん、
は
こ
い、
んにちは、
こんにち
よろしくお
は。
願いします。
はい、こちらこそ。よ
本
ろ
当
しくお願い
は
し
お出かけのご予定だったそうですね。
ます。今日ね、
ええ。
キャンセルして、
あ、す
6
い
日
ませ
に
ん。
変更しまし
こ
た。
の番組のために、ありがとうございます。クリスさんは、会員になられたのはいつ頃なんですか？
10年ぐらい前、
じゃ、
定年退職になってしばらくしてからですね。
じゃあ、比較的、会員としては新しい方ですね。
今のところ中堅ですか。
私はもう何十年も前ですが、この源氏蛍を育てる会が発足した当時ですね、会長さんに取材に行かせてもらったことあるんです
そ
が、
うですか。約40年近くなってますね。
そうだ、
発
もう
足して
40年
から。
ぐらい前ですね。あれからどうなんです？今、メンバーの方何人ぐらいいらっしゃるんですか？
メンバーは今10名ぐらいで、主に動いていただいているのは大体5人ぐらいで、大掃除とか、大きな作業の時には招集して来ていただいてますね。
なるほど。会員自体は、それほど減ってはいないんですか？大体10人前後で推移してるんですかね。
高齢で亡くなられた方も結構おりますんで、亡くなった方とか、また高齢でも出られない方がありまして、だいぶ減ってますね。
活動自体は大変だと思うんですが、
そうです
普段
ね。
はですね、大体どういう活動をしてらっしゃるんですか？
普段は、ここのホタルは完全養殖なんですよ。親から卵を産んでもらって、卵から育てていくってい
卵
う
か
作
ら
業になるんで。
幼虫さなぎという段階ずっと育てるわけですね。
そうです。
で、成虫になるという。
成虫になるまで、で放流して、幼虫の時に、2月ぐらいに放流して、放流池に放流して、あとはもう自然でさなぎになって孵化していくっていう段階ですね。
あれ、メス1匹で大体どれくらいの卵を産むんですか？
メス1匹でだいたい600から700個産むと言われてますね。
で、どのくらいかかってその卵はかえるわけですか？
卵はね、約3週間、
3週
20
間ぐらい。
日前後。
で、その中で600から700個の卵の中で、生き残れるのはすごい、もう数パーセントだそうですね。
そうですね、それで去年なんかも25匹ぐらいメスを確保したんですけども、だいたい前はちょっと1000匹程度残ってたんですけども、今はちょっと少なくなってきて、1匹ね、あた、あの、成虫にっていうか、さなぎになる段階まで行ってるのが、だいたい500、600ぐらいですか、700ぐらいいけばいい方ですかね。
なかなかやはり自然界は厳しいですよ
厳しいですね。
ね。
餌がね、川になってる
川
タイ
に
プ。
なね。
だけなんで、それを確保するのが大変なんですわ、年中ね。
クリさん、川に名はどういう形で確保してらっしゃるんですか？
周辺の用水路とか、常に、アンテナを張り巡らして、知り合いに、あそこにあったよとか言っていただいたり、そういうのはメダカと似たりか、
そうなんですか。
棚ごと似たりする人もあるんで、それを取りに行った時に、あそこに川になったよっていう、そういう、知らせっていうかな。
というこ
そういう
と
ニュース、
は、この源氏蛍を
情報
育
が。
てる上で最大のその難しさというか、ポイントはやはりその餌の川に名をいかに確保するか
そ
とい
うう で
こと
す。
ですかね。
川にはね、ホタル1匹に対して、年間70個ぐらいいるって言われてるんで、 まあ、1万匹相手にすればそんだけの数常に用意していかなきゃないということで、
私も昭和40年代の後半ぐらいに和歌山に東京から初めて来て、
はい、
で岸川はホタルの、まあ、有名な場所だっていうのをその時知ったんですけれども、
はい、
かつては昭和30年代ぐらいは大阪からもですね、随分、
はい、
ホタル鑑賞に岸川に来たっていう話は聞いてるんですが、
そうですね、はい、今もやってるとこなんですけども、発足した当時はまだホタルのとこには屋形船が浮いてたりして、
あ、そうですよね、
にぎわってたようですね。
南海電車はなんかホタル電車が出てたっていう話は聞いてるんですが、
そうですね、はい、
ね、
岸川線がね、
今私も何年か前に久しぶりに鑑賞しに行ったんですが、
はい、
ホタルの鑑賞会っていうのはあるんですか？
毎年ね、6月1日から10日ほど、オープンしてます。今年も6月1日から10日まで、
もうすでに始まったわけですね。
始まってます、
6月1日土曜日か、はい、いつ頃までですか？
今度の10日まで。
ああ、6月10日月曜日。じゃあその間はホタル鑑賞できるということですか？
できます。はい。
時間は？
時間は8時から9時30分まで。
あ、その間だけ。
はい。
はい。
みんなそれぞれ仕事もありますんで、夜遅いと、明るい日の。
そうすると平日とあるいは土曜日曜は鑑賞の時間帯が違うんですか？
土曜日はね、10時まで。
土曜日が10時。
はい。
はい、
と平日と日曜日は9時30分までですね。
ということですね。
はい。
はい、ちなみに、まあ、車で行かれる方も結構多いとは思うんですが、
はい、
ちょっと場所を、行き方を教えていただけますか？
はい。岸駅っていう駅があります。
ありますね。岸川線の終点の駅ですね。はい。はい、岸駅。
そこの降りて、右手の方に降りてきてもらったら、はいはい
はい、橋がありますね。
諸井橋って橋
が、ね、諸井橋が、はい、
その下が駐車場になってます、はい、でガードマンも出てますんで、
まあ、あの辺に行っていただいたら分かりますね。
はい、はい、そうですね、
はいはい、
屋台なんかも出てます、
ね、出てますもんね、
目印としてはね、うん、はい
はい、6月の1日土曜から、10日の月曜まで、はい、
まで
この間ということですね。
はい、そうです。
クリスさん、今年ホタルどうですか？もうすでに飛び始めてますよね。
はい、もう27日に第一波の羽化が始まって、1日は結構飛びました。
はははは。
で昨日は2日はちょっと少なかったかな、で昨日3日は結構と。
やっぱり日によって飛び方、状況違いますからね。
温度とか湿度とか、そういう関係で、若干波があるんですけども、
ね、
まあ、今のところいいのは、ここに3日が一番ピーク
かな。あ、いいですか、
はい、
ここ数日間。
数日間。
じゃあ、ぜひ皆さん、お出かけいただいたらいいです
ね。土日まではちょっと、いいかなって感じですね、少なくなると思います。
わかりました、はい。一般的にはですね、
はい、
雨が降った時は当然飛ばないんですが、
はい、
その翌日がいいっていう話もありますね。
翌日もいいし、雨前のムシッとした日ですね。はい、そういう時がいいですね。
なるほど。じゃあ皆さんその辺は様子をご覧になりながら行かれたらいいですね。
それで金曜日ぐらい大きな雨降るっていうんで、ちょっと止める可能性はあります。
ですね、
あまり雨きついと飛ばないし。
なるほど。ということはその翌日土曜日日曜日あたりいいかもわかんないですね。
かも ね。それか金曜木曜日の、まあ、湿ってきた時間帯、そういうのがいいかなと思いますけど。
はい、クリスさんの方からですね、
はい、
ホタル鑑賞に行かれる方も多いと思うんですが、
はい、
特に何か注意点などありましたらおっしゃっていただけますか？
そうですね、アップダウンが階段があったりするんで、やっぱ歩きやすいスタイル、
はい
はい、まあ、スニーカーとか、まあね、ピンヒールなんか持ってるほかですね。
女性の方特にハイヒールでは階段の上り下りきついですよね。
階段とか土のとこもあるんで、 もしこければ年出したりすると思います、はい、
わかりました、ね、
はい、
他に何かよろしいですか。
そうですね、私がお手伝いしてくれる方、うん、あればありがたいんですけどね。
はい、はい、もし、これから会に入ってこの源氏ボタルを育てる会、はい、活動されたい方いらっしゃったらどうしたらいいですか。
紀の川市役所の
市役所
観光課で、岸川の源氏ボタルのことを連絡取りたいんやけどって言っていただいたら、私の方に電話つながると思います。
なるほど、わかりました、はい、じゃ、クリさん、これからもですね、はい、毎年楽しみにしてらっしゃる方も多いんで、ぜひ長く活動続けてください、
はい、そうですね、元気でおる間は
頑張ってください。
やりたいなと思ってます、
はい、はい、今日はご予定がある中すいません、ありがとうございました。
いえ、どういたしまして、
はい、どうも失礼します、はい、
皆さん来ていただけるように
ぜひぜひね、
はい、毎年頑張ります
んで、はい、諸井橋の横のところに屋台も出てますから。
そうですね、う
ん、はい、ありがとうございました。
いただいた、
どうも失礼します、
はいはい、ありがとうございました。
はい。